東日本大震災から丸6年、あの大津波で何もかもが流され、ゼロから新しい町づくりを進めている町、宮城県女川町。その町の片隅にある小さなプレハブ小屋のラジオ局、女川 FM から、宮城県内はもちろん、全国各地に発信している女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。私がこの番組の進行役、元中学教師佐藤敏郎、53歳です。そして、
普段は豊富な海の幸がいっぱいなこの町の水産業体験施設アガインステーションで働いています、マッチこと阿部マチ子です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。さて、1年前、震災から5年間女川町で放送していた臨時災害放送局女川災害 FM を引き継いで、新たに TBC ラジオ東北放送に局を移しまして、私とマッチの2人で再スタートしました。この番組、おかげさまでもう4月です。今週から2年目に入りました。いやいやいやいや、あのですね、あの桃色クローバー Z、
はい、
ね、
頑張って女川、
ゲストで、出演してくださってから、
はい、
もう1年ですよ、マッチさん。
そうですね、まさかのその第1回目の記念すべきゲストが桃色クローバー Z の。
そうですね、1回目2回目ね、3回目どうしようかと思いましたからね。
そうですね、
なんかね、もう続きましたね、はい、もう50回以上ね、
はい、まあ、そこでですね、2年目に入ります。お祝いのメッセージが来てますよ、
はい、
栃木県ラジオネーム転勤族さんからです。敏郎、はい、先生、マチさん、こんばんは。
こんばんは。
4月以降も番組継続のこと、週に一度の楽しみがなくならなくてよかったです。これからも産地直送の情報の発信をよろしくお願いします。
いや、ありがとうございます。
いただきました、
ね、まあ、この番組が続くことを、はい、こうやって喜んでくださる方々も、
ね、
いいようで、ね、ありがたいことです。
はい、
まあ、転勤族さんはかつて女川町に住んでいたことがある方なんですけれども、
はい、
女川町に限らず東日本大震災で被災地と呼ばれた場所は住む場所も仕事もなくなってしまって出て行かざるを得なかったという人がたくさんいて、
うん、
そうした人たちが全国各地に散らばって住んでいます。このラジオはもちろんそうした人たちにも届けたいと思ってやっているわけで、
はい、
もちろん女川町、うん、それ一体どこにあるんだという人に聞いてほしいとも思ってやっております。
はい、あの北海道から九州鹿児島まで流れていますので、一体どこだろうと思っている方もね、きっとたくさん、本当にたくさんいると思います。
で、4月といえば新入学、はい、新入社の時期でございます、
うん、
私は2年前まで学校の先生をしていましたので、毎年のように新入生を迎える立場、4月はそういう季節でしたね、
はい、
ラジオの世界でも改変というのがありまして、
はい、
今週から放送時間が変わったり、新たにネットをしてくださるようになった局さんもたくさんあります、
はい、
というわけで今週は新たなクラスを受け持つ時のように、
うん、
気持ちを新たに臨みたいなと思います。
はい、そうですね、
一人でも多くの方々にね、耳を傾けて、ね、来て、いただきたいと思っております。
それでは今週の1曲目に参りましょう。
はい、カルダシク。宮城県女川町、女川 FM をキーステーションに、あなたのラジオにお届けする女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今週は新たに、ネット局も増えたり時間が変更となった、はい、そういう曲もありますので、うん、改めて我々の2人のね、自己紹介から始めたいなと思います。
そうですね、
っていうかこう今まで聞いてくださった方々も、
うん、
この人たちは一体なんだっていうふうに、意外とわからないで聞いてる人もいるかもしれませんね、
はい、
ということで、
はい、
自己紹介コーナーというか、
はい、
いきたいと思います。
ますか、
はい、
じゃあまずとしちゃん、お名前は、
あんたの名前なんての
いきなり名前ですか、
ええ、
ね、エリザベスなんとかって言ったら変ですよね、これね、
全然違いますね、
はい、芸名じゃないですね、
はい、
佐藤敏郎と申します、
はい、
敏郎の敏郎は、三船敏郎の敏郎です。
なんか
もうすでにマッチわからない、
ええ、
なんかね、もうすぐ読んで、うちの親父がねちょっと読みにくい名前だったので、
はい、
よく間違えて呼ばれたので、だから今度生まれたこの子には、
うん、
字を見ただけですぐ名前が浮かぶように、うん、当時大スターだった、
はい、
三船敏郎というね、芸能人の名前を取ってつけたっていうふうに言われました。
あ、そうなの、
本当かどうか分かりませんけどね
、はい、本当であってほしいですね、それは、はい、はい、出身は、
はい、石巻でございます。まあ、旧河北町です。
あ、旧河北町、
まあ、女川の隣ですね、
うん、はい、女川からだいたい車で、
ですね、距離にして30キロぐらいですね、自宅は
30キロ、
はい、ほとんどただ信号がないので、はい、割と計算通りに来ます。
なるほど、そして、年齢は、
はい、53 3歳、今年誕生日くれば8月なんですけども、はい、54になります。最近ね、家庭で、はい、よく風呂上がりに、ね、ちょっと腹が出てきた腹をペタペタペタペタペタこう叩きながら、はい、ね、風呂から上がってきたりするとおじさん臭いって言われます。
それなんか、
いやでもおじさんなんだけどって
、それちょっと想像したくないな。
はい、まあ、そんな感じでいます、はい
はい、じゃあ次私いきますね。
はい、マッチお願いします。
はい、
お名前は
阿部真知子です。阿部は小里編の阿部で、はい、名前は真実の真に知る子、は
い、真実を知る子供っていうことですね。
はい、まあ、どういうふうにしてそういう名前になったのか実は私も全く分からなくて、
うん、まあ、そういうことで私は、はい、トシローでトシちゃんで、
はい、そうですね、
真知子さんはマッチと、
マッチで、
トシちゃんマッチでお届けするなんて言ってね。
そうですね、
80年代を青春、ね、はい、時代に過ごした人にとって、うんうん、
はい、
芸能人やってるのみたいな実はこんな感じですっていう、
ね、そんな感じです、うん、はい、私出身は生まれは女川町です。はあ、で5歳まで、暮らしておりまして、で今は、まあ、引っ越しまして、うん、石巻市、まあ、ここから車で15分くらいですね。
なるほどね、
女川町から15分くらいで、
は
い、
まあ、石巻でも女川側に住んでる、
う
ん、ということ
ですよね。比較的近いですね、
はい、年齢なんて聞いてもいいんですかね。
34歳です。今年9月で35歳になります、
うん、なるほど、うん、有名人で同じ年ってどんな人たちかな。
有名人は宇多田ヒカルさんとか、
ほうほうほうほう、
あと倉木麻衣さんとか。
なるほど。
あとはですね、ソフトボールの全日本のエース、うんうん、上野由紀子さんとか。
なるほどなるほど。
あの方は同級生ですね。
なるほど、
なんかそうそうたる方々がいらっしゃいます。
なるほどね。俺のね、同年はね、あれですよな、ソフトバンクの工藤監督とか、花の三八生まれみたいな感じね。
花の三八生まれ、
お相撲の小錦とか
お、はい、
ね、同じ年ですね、う
ん、なんかだんだんちょっとギャップが出てきましたね。
なんかわけわかんなくなってきましたよね、
はい、じゃあ次行きましょうか、はい、まずちょっと経歴をちょっと聞きたいんですが、
はい、と宮城教育大学を出まして、はい、教員をやってました、一昨年まで、はい、まあ、石巻地区の中学校の漢字苦手なんですけど国語の先生していまして、まあ、女川が長かったんですよね。
何年くらいいたんですか。
ですね、実は一回学校を離れて公民館、はい、社会教育主事といって、うんうん、障害学習課で公民館の活動をしていた時がありました、はい、女川町の公民館活動をしていました、うん、それが平成14年から3年間、
はい、
それから、平成25年度までずっと女川一中、うんうん、後の女川中学校になるまでいました。だから、公民館3年、女川の中学校9年、
お
12年間、
12年間も女川町でお仕事されてた、
はいはい、そして次の年に東松島市の大和第二中学校に行くんですけども、その時からこのラジオを始めたので、はい、なんかずっと女川にいる感じですね。
そうですね、なんか街を歩いたり、はい、あとそのこの番組でもこの人さ聞いてみっちゃっていう町民に聞くコーナーあるじゃないですか、
はいはいはい、
で聞こうとすると、うん、教え子だったり、
そうもう PTA だったり ね
ほとんどの方がトシちゃんを知っているっていう。
そうです ね
それだけ長いこと、ね、はい、いればやっぱり皆さん教え子になるんですよね。
かなりインタビューも脱線してですねかなりカットされてますね、今まで、はい、
ね、盛り上がってしまいますからね、はい、そんなトシちゃんなんですが、はい、まあ、震災の時2011年の3月11日、ね、東日本大震災がありましたけど、はい、その時はどちらにいらっしゃったんですか。
まさにこの、はい、海の町女川の女川第一中学校で、うんうん、あの時は本当に町が流されていく様子を丘の上の、はい、まあ、学校は丘の上だったので、
はい、
でも丘の上のさらに奥の方に子どもたちと一緒に、逃げていきました、まあ、だからこの女川で被災をして、うん、
はい、
そのまま女川の中学校の防災担当になりました。そして、まあ、いろんなメディアとか、この番組でもお話ししてきましたけれども、
はい、
まあ、3人子どものうちの一番下が、うん、石巻の大川小学校校の6年生だったんですよね、
はい、
あれは卒業式1週間前でした、犠牲になりました、
うんうん、
だからなんだろう、その教員であり、
はい、
元ですけど、元教員であり、学校で、子供が犠牲になったという遺族でもありみたいな、うん、はい、まあ、計らずもそういう立場になって、うん、まあ、それが今の仕事というか、
はい、
にもつながっていないとも言えないかなとも思います、
うん、以前に、はい、トシちゃんの家にお邪魔した時があって、ずっと心残りというかあったんですね、うん、1年間一緒に、はい、ラジオを続けていたんですけども、
う
ん、でそれでもう 行けて、はい、で手を合わせた時に、うん、その仏壇の周りもすごいね、写真がすごくいっぱいあって、なんかこう、あ、一緒にいるんだなって。っていう、う
ん、そんな感じします、すごく、うん、やっぱ一番下の子供だからなんかアイドルじゃない、はい、若いやろ、なんかそのまんまの自然な形で今はいるような気がしますし、でも、マッチがあの時ね、来てくれて、
はい、
まあ、娘も喜んだと思うし、マッチもほっとしたのかなと。
あ、それは本当にもう、お仏壇もそうですけど、リビングでお邪魔した時、
はいはいはい、
もうリビングもどこに座ってもお子さんの写真とか家族で撮った写真とかもうあって、
ま
あ、
震災前からなんだけどね、そのままなんだよ。だ
からそうなんですね、うん、
まあ、もちろん増えたかな、だからマッチもすごく安心したと思います、うん、だからおかわりも、ね、うん、してご飯ガンガン食ってきました。
そうですね、ご飯をごちそうになりましてすごく美味しい手料理をはい、はい、いただいていきましたね、はい、
すごく和やかなひとときだったような気がします。
そうですね、さっきちょっと、はい、話も出たんですけど、普段のお仕事は。
そうですね、学校は辞めましたけど、はい、先生辞めてない感じします、うん、まあ、いろんな学校と学校外のこう、活動とか団体をつないだり、高校生と一緒にこう学校の枠を超えて活動したりとか、うんうん、あるいはもちろんここでこうおしゃべりをしたり、
はい、
そんな感じでなんか学校を飛び出していろいろつなぐというかコラボする仕事をですね、いろんなアドバイザーだったり、
はい、
あとの震災そういった体験を私の立場で話を聞いてくれる、うんうん、方々のところに行って、
はい、
話をしたりと、
うんうんうん、
一口では言えないような仕事をしています。おかげさまでひっきりなしに呼ばれていろんなところで、本当小学生に対しても話するし、おじいさんおばあさんや学校の先生対象もあるのこともあるし、震災ってさ、やっぱりこう前例のないくらいの千年に一度って言われるくらいだから、どういうふうに受け止めてどう取り組んで自分に何ができるだろうかってみんなこれ考えているんじゃないかなと思うんですよね。探してるんじゃないかなと思うんですよね。私も話をしながらそれをこう子だっていうふうにまだまだ実は行き着いてないのかもしれないけれど、
うんうんうん、
そんな風な感じでいます、うん、はい、
なるほど、
はい、
なんか、まあ、ちょっといろいろ
長々と話してしまいましたけれども、
はい、
はい、マッチさん経歴。
はい、私はですね、小学校の時にバスケットボールクラブに入りまして、
うんうんうん、
実は運動大好きなんですね、うんうん、でその次に、中学校ではソフトボールを始めました、
はいはい、そう、さっき上野選手の話の時もちょっと振ろうと思ったんですけど、
はい、
マッチといえば実はソフトボールですよね。
そうなんです。なんかそう言っていただけるととてもありがたいんですけど、はい、まあ、高校でもソフトボールを続けて、うん、女川で働くようになってから女川中学校のソフトボール部にとたまにお邪魔して、
はい、
一応指導というかコーチというかさせていただいてます、うん、最初はね隠してたんですよ、ソフトボールやってるって
なるほどなるほど、
絶対に教えに来てって言われると思って。
あ、なるほどね。
私ピッチャーなので、
はいはい、
ピッチャーってあんまりこう専門的に教えれる先生っていないんですよね。
いないと思います、
は
い、
普通のその野球の先生であればノックとかの練習で、うん、守備の練習とか、うん、バッティングの練習って教えることはできるんですけど、うん、ピッチャーってかなり
下からピュッと投げなきゃいけないです
もんね。そうですね、腕を回して下から投げるのでやっぱ特殊なので、
うんうん、
なかなかこう教えられないっていうの絶対ね、言われると思って隠してたんですけど、なんかどんどんどんどん漏れてってしまって
なるほど、
うんですね。
まあ、今すごくね、女川中学校の生徒を、ね、はい、うん、信頼されているというか頼りにしてるみたいですよ、
はい、頑張りたいと思います、はい、まあ、さっきね、トシちゃんに震災当時のお話を聞いたんで、うん、ちょっと私もお話ししたいと思うんですけど、震災当時は女川ではなくて、うん、石巻市の、綿の葉中学校という場所がありました。海のすぐ目の前にあった中学校で、その近くでちょっとお店で働いておりまして、はいはい、でそこで被災したんですけど、お店に一人だったんですね、
はいはい、
で誰もこうお客様もいなかったので、
うんうんうん、
助けるっていうそういうちょっと行動にはならなかったからちょっと良かったんですけど、うんうん、自動ドアが開かなくなってしまって、その震災の揺れ でちょっと閉じ込められてしまったんですよ。
なるほど。
でそれをまあちょっと力ずくで開けまして、
ね、バットで叩き壊したと言うじゃない
か。バットは持ってないですよ。
あ、なるほど。
ちょっと力ずくで開けまして、
うん、似たようなもん
ですね、まあ、その外に出て、うん、まあ下敷きになったとかそういうことではなかったんですね。ですぐもう津波警報が鳴って、ただその時防災のその無線が全く聞こえなくて、
うんうんうん、
1台のその消防車が逆走をしてったんですね、
うん、
でその1台が来たおかげで ちょっとああ津波が来るんだなってことが分かって、うん、もう本当に木の実木のまま、うん、パーカー一つエプロン一つ、うん、上着も何も持たずにちょっと避難したっていう形で、で、まあ、その日はずっとその翌日12日の朝までちょっと外にいて、うん、まあ、雪も降ってましたけど、うん、そのまま避難をしてっていう形で、その後はあの近くの小学校に、う
ん、はい、
あの避難して3日ぐらいですかね、避難所で生活をしてっていう、うん、私はその職場で被災をしたので周りが誰も知ってる人がいなかったんですよね、うんうん、でたまたまあのいとこの家族がいてだったから良かったんですけど、あの女川町に仕事に来て被災してっていう方も、まあ、もちろんいっぱいいて、だからその人の気持ちもちょっと分かるんですよね、
う
ん、
よくあの防災 の, あの研修会なんかでも俺話するんですけど、はい、うん、そういう人って多いんだよね、
はい、うん、多いですね、
仕事場とかさ、うんうん、でどっかに出かけた先だったら、
はい、
もう全然知らない人たちと一緒に、うん、はい、行動したり、うん、生活しなくちゃならないっていう状況になると、
うんうんうん、なのでやっぱそういう方々の気持ちも分かりますし、でそこからこうそのコミュニティも作っていかなきゃいけないし、うん、なんかそういうのは、まあ、たまたまいとこがいたから良かったんですけど、なんかそのもし自分が全く知らなかったらどうしようかなっていうのをちょっと、うん、今ちょっと話しながらちょっと思い出しましたね、うん、
それはね伝えなくちゃならないことだと思いますよ、
うん、そうですよね、
はい、
なんで、まあ、その後、まあ、家はちょっと無事だったので、家族も無事だったので、うん、まあ、そこからはあの、はい、何か自分でできることはないかなということで、うんうん、仕事は失ったんですけど、ボランティアとかいろいろしながらあの過ごしてました、うん、
それでこのラジオの前身である女川災害 FM にたどり着いたわけですね、
は
い、
その間にちょっとそのまた別のところで仕事をしてたんですけど、そこを辞めて、うん、でその後にこの女川災害 FM で声をかけていただいて、うん、同じくその女川に私同級生がいたんですよ、
はいはい、
でその人もあの被災をして家も流されてっていう同級生だったんですけど、うん、あの声をかけてもらって、私生まれたところですし、あの、まあ、友達もいるし、まあこのタイミングでそういう声がかかるっていうことはやれってことなのかなって思って、いいよやるよって言ってなんかちょっと、まあ言葉は軽いんですけど、まあちょっと、うん、そういう経緯で女川に通う、
なるほどね、
てますね今は。
で、まあ、女川災害 FM は、まあ、1年前に閉局になったんですよね、
はい、で今は、まあ、このラジオの他に、まあ、うん、日中働いてるのはあのアガインステーションっていう、はい、あの観光施設、
そうです、ね、
水産業体験施設があるんですけども、はい、そこの一応広報としていろいろと動いておりまして、
はい、
ホームページの更新だとか、うん、まあ、今はもう Facebook、 あと Twitter、まあ、SNS 関係ですかね、うん、その辺の、発信をできるだけ毎日やろうということで、まずはあの女川町の特産品を売っている場所なの で、
うん、そうですね、
女川町にはこんなに美味しいものがあるんだよっていう、お刺身だけじゃないよっていう、うん、そういうのもあのどんどんどんどん発信していきたいと思ったので、うん、女川町の魅力を食のところから、
うん、なるほど、
はい、発信しています、
はい、
じゃあちょっと趣味とか特技とか、
趣味特技
その辺を聞いていきましょうか、はい、私の趣味はまあソフトボール、
はいはい、
先ほどもお話出ましたが、うん、ソフトボールは本当に見るのも好きですし、実際にプレーするのも好きです、うんうんうん、あのこう時間が空くと車に積んであるバットを持って、
バッティングセンター、
はい、バッティングセンター一人で行きます。
おあのやっぱそういう人いるんだね。
あのまあ少年野球用の軟式の、うん、あの柔らかいボール用のバットも持ってるので、
はいはい、
平日のお休みだと誰もいないので、あの後ろを気にすることなく何回も連続で打って、
うん、なるほど、
汗だくですっきりして帰ってきます。
バッティングセンターってさ、ソフトボールってのあるの？
あります。
あるの？
はい、ありますよ。ただソフトボール
浮き上がるんですか？ボールが
浮き上がったりもします。ただそれはあの浮き上がるっていうのは、
下から投げる、
あのそうソフトボールは独特なので、野球は上から振り下ろして投げるんですけど、ソフトボールは腕を回転させて下からこう、ね、
ギュッときます
ね、投げるので、どうしてもこうボールが浮いて、
うん、
自分にこう向かってくるように見えるんですね、
はいはいはい、
だからこその野球選手は速いボールだと打てなかったりするんですけど、まあ、でもバッティングセンターのボールもたまに浮いてきちゃうんですけど、
うーん、
しばらくバッティングセンターのソフトボールを打たないと手がしびれて痛くなるので、私は野球の方を打ちます。
なるほどね、
手に優しいので、うん、趣味、はい、いきますか。
まあ、ずっと番組をね、聞いてくださっている方々であれば、はい、お分かりかと思いますけれども、まあ、私佐藤敏郎はですね、その、まあ、いわゆるフォーク世代、ね、ギター小僧だったわけでございまして、まあ、もちろん国語の時間にもやってましたけど、
やってたんだ、
まあ、やってました、はい、まあ、ちょっとごまかしてたかなそれね、はい、漢字人形の、ね、ギターでごまかしてたような気もしますが、うん、まあ、震災後はその仮設住宅の、ね、はい、おじいさんおばあさんと一緒にトーク&ライブ、はい、でも仮設住宅には喋って歌ってってかかってましたけど、う
ん、ね、トーク&ライブって英語ですからね、
まあ、わかんないんですよね、うん、はいはい、ね、そういうふうなことをやったりしていますし、うん、まあ、地元でフォークコンサートをやったりしています、
うん、はい、
ね、だこの番組でもこう、うん、スタジオに遊びに来た方であるとか、うん、まあ、調子に乗って歌を歌ったり、はい、この前はね、若者たちと、はい、歌を歌いましたけれども、うん、まあ、今日はね、ラジオの新入生というか初めて聞かれた方もいると思いますので、まあ、4月初めですのでみんなで一緒にですね、
はい、
春の歌を、歌いたいと思います、
はい、
ラジオの前の皆さんも歌ってください。汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく。名残雪も降る時お尻ふざけすぎた。季節の後で今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。 あ、名曲ですね。でもね、まあ、若い頃はね、なんか春が来るたびに、はい、
うん、
綺麗になったねってこう言われたものですよなんか今はね、シミが増えたねとかね。
いやいやいやいや、それ言ったら怒られますからね。
なんか体型変わったねなんて、
ダメですよ絶対言っちゃ
でちょっとこうね、ゲストになったりすると、病気ですかなんて。
ダメですよ絶対絶対絶対言っちゃダメですよ、ね、ダイエットしたかもしれませんからね、
この頃ね、あの地元の河北、あ、旧河北町では、
はい、
よみがえれフォーク野郎っていう集いをやったり、
はい、
あとフォークソングの夕べというなんか、うん、歌声喫茶みたいなこと
ですね。まあ、フォークソングを楽しむってことですね。
そうですね、うん、はい、仙台でもちょこちょこ、ね、はい、一気っぽいですけど、はい、ライブやってます。
まあ、なんか噂に聞くと、あの、またね、4月にあるって聞いたんですけど、
はい、4月23日です、ね、こっそり教えちゃいますもうラジオで言ってますけど ね、
もう全国放送です、
はい、4月23日あの仙台駅近くの仙台座というミュージックレストランなんですよ、
は
い、だからまあお食事に来ていただいて、
はい、
あとはその時後ろの方で雑音出してますので、うん、そんな感じのライブです
ダメです自分で雑音とか言っちゃ、
雑音でしかないと思うんで、
素敵な音色って言ってください、
はいはい、それで、うん、5時6時7時3ステージなんですよ、
はい、5時6時7時17時18時、ね、はい、19時ですね、
はい、ただぶっ続けやってるだけなんですけども、は
い、すごい3時間も大丈夫ですか、
は
い
は
い、
詳しくはですね、はい、仙台座という、ミュージックレストランのホームページに、はい、スケジュール書いてありますので、物好きな人は、
はい、
あ、それからあの料理がとても美味しいですので、
あ、なるほど、
グルメの人は来てください、
うん、なるほどね、はい、料理を楽しんで、はい、さらに歌も楽しんで、はい、より一層美味しくなるっていうね、
はい、それではですね、
はい、
あのもう一曲、ね、調子に乗っていきたいと思います。
やった、
私の、ね、青春のすべてだった吉田拓郎さんの名曲でございます、
はい、
春だったね。
僕を忘れた頃に君を忘れられない、そんな僕の手紙がつく。曇りガラスの窓を叩いて君の時計を止めてみたい。ああ僕の時計はあの時のまま風に吹き上げられた埃の中、二人の声も消えてしまった。ああ、あれは春だったね。
はい、こんな2人がねゲストを交えて毎週港町女川町から皆さんのラジオにお届けしていきます。よろしくお願いします。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。この番組は復興真っ只中の町宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
宮城県女川町女川 FM から TBC ラジオほか全国のコミュニティ FM などを通じてお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。
ここからは先週に引き続き去る3月19日に行われた女川町復興祭2017に参加してくださったアーティストの皆さんからのメッセージインタビューをお届けします。
女川町の復興と町民の幸せを願って、震災の翌年2012年から毎年行われてきた手作りのお祭りも今年で5回目、太鼓、獅子振りなど地元の伝統芸能はもちろん民謡や演歌、そしてコーラスグループからヒップホップ、アイドルにテレビの人気者と、震災後ボランティアや支援を通じてここ被災地女川町とつながってくれた人々が集まり、ジャンルも世代も超えた祭りになりました。
その中からこのイベントで毎年トリを飾っている北海道の人気テレビ番組水曜どうでしょうのディレクター藤村忠久さん、嬉野正道さんのお二人です。
はい、
女川町にこの水曜どうでしょうのファンがたくさんいて、まあ、津波で流された DVD を大切に拾い集めている人もいるという、ね、お話を耳にしたことがきっかけとなり、5年前1回目の復興祭のゲストとしてやってきたお二人です。まあ、それ以来ですね、定点観測しに来ると毎年1回復興祭の旅にやってきて、なんと90分以上喋り倒してくださっています、
ね、毎年来てくださってるんですよね、
うん、5年間外から女川町の復興を見つめてきたお二人のお話をお聞きください。
女川ナウをお聞きの皆さん、水曜どうでしょうの藤村でございます。
嬉野でございます。
ポーちゃんでございます
今年で6回目となる、女川復興祭にまたまた、
はい、
鳥を、大鳥を飾るべくやってまいりました。
ありがとうございます。それで今日はちょっとしたインタビューをお聞きしたいんですけども、うん、まず最初に来た年は本当に女川町も何もない状態で、瓦礫がまだいっぱいあってっていう状況の中で、だんだんこう復興の様子を1年ごとに定点観測していただくような形になったと思うんですけども、うんうん、今回来てみてどういった感想を女川で持ちましたでしょうか。
うん、ほらね、まあ僕ら震災直後は知らないけど、はい、まあ1年後じゃない、1年後でもまあ本当に直後ぐらいの感じがずっとあってさ、はい、まだまだみんなでもなんとなくこうそういうここをなんとかしていくんだっていう機運の中でこの復興祭っていうのは始まってさ、はい、で復興祭の実行委員をやってる連中と初めて会って話をして、で俺からすると確かに町っていうものもこう変わっていくとかそれを見に来るんだけど、一番変わんないのはやっぱり人間なんだよね。だからあの時当時に1年後に会った、あいつらとまだ6年後もやっぱ同じようなこう関係を続けていくっていうことが今なんか改めて俺はいや嬉しいなと思うんだよね。
ありがとうございます。
なんかそうそう、でもその中でやつらは頑張って頑張って頑張ってこう街が変わってきて、これからまた一気にまた来年来たら多分もっと変わってると思うよね。でもその変わっていく中でなんかやつらがこうそうだね、俺どっちかっていうともう街を見るよりもその人間を見る方にだんだんシフトしてきてかなっていう気がするね、こう6年経ってね。
弟子の先生はどのように思われましたでしょうか。
いやもうだんだん考えもないんですけどね
どういうことですか。
毎年毎年やっぱ呼んでもらっちゃってね、どんどんなんつうの顔の地味が増えてきちゃってさ、なんか知り合いに会いに行くような感じになってくるとさ、だんだん街もなんかすっかり明るくなっちゃってさ、もう緊張感もなくなってきちゃったもんだから、もうなんかこう
緩
く楽に来ちゃって、なんだか問題意識ゼロみたいな。
ステージでビール飲まれてました。
そうだね、
あれもなんかね、だからまあ楽しみですよ毎年。
ありがとうございます。そしてまあ被災地だけじゃなくて、まあ水曜どうでしょうの HTV の会社の方で、東北キャラバン、水曜どうでしょうキャラバンで全国を回ったと思うんですけども、 その何でしょう、全国と比べてみてというか、
うん、
女川ってどういう町だなっていうふうに思われましたか。津々浦々全
国と比べてか
い、はい、回っていると思うんですけども。
いやここはね、はい、特殊な町だよ本当に。
特殊な町
だと思うよ。やっぱりさあ仙台とか大きい町があってとか、はい、石巻も近くにあるんだけど、石巻はやっぱりなんか大陸的な感じがするんだよね、うん、今日本の中にあって、ここってちょっと岬のそれもすごいちっちゃい湾の中っていうか、はい、なんかちょっとちっちゃいじゃんここ。
そうですね。
そうすごいちっちゃいんだよ。女川ってじゃあ日本の中でって比べたらめっちゃちっちゃいんだよ。でもめっちゃちっちゃいけど、それが非常に壊滅的なものをちっちゃいからこそ受けて、でもそれをこう復興させようっていう力が非常に見えやすい地域で、でやっぱり変なとこなんだここって、
うん、
そんな昔から今回に始まったことじゃなくて昔からあるのに、昔から危ねえって言われてんのにそこに住み続けて、でもそこで漁業をやって、っていうなんか人種が集まる非常に変わったとこだと思うね、うん、そうじゃなきゃ、変わってなきゃこんなに早く立ち直らないよって思うから、やつらは多分 DNA として立ち直ることを前提に生まれてきたやつなんじゃないのかなっていうぐらい強いっていう、それはすごく感じるね俺なんか日本の中で。
まあなんだろう、やっぱり魚取って栄えてる町だから、うん、そういう特性はあるんじゃない。他の日本のねいろんなところにもやっぱ港町きっとあると思うんだけど、
はい、
もう俺そんな知らないけどね、ここだけの話をしてみると、うん、突端にある田舎のはずなんだけども海に開けてるっていうところと、やっぱりその農作物を栽培してるっていうことじゃなくて、天然になんかこう生きてる魚をごそっと持ってくるっていう、ちょっと爆死に近いところもあるっていう土壌で生きてる人たちじゃないですか。だからそういう意味では割となんか楽天的なのかもしれないなっていうところはなんかある町だよね。なんじゃないかと思うんだよね。なんかこう積み上げてって積み上がっていっていってヘトヘトになってとかって感じじゃなくて、なんかこうバーンとなんか張れば巻き返すんだみたいな、なんかそういう楽天性があるんじゃないかなっていう、
そうだね、付き合ってて疲れない、
そう
ね、ここの街はいて、いやそれはここにいたさ、
はい、
坊ちゃんとかもさみんなさそれひどい目にあったって、ね、それはもちろんそうなんだけど、外から来た我々にとっては非常に付き合いやすい街っていう気はするよ、すごく本当に。
あなんか意外になんか坊ちゃんから聞いたけどさ、
うん、
ここの女川とさ俺らがよく行ってるあの山形の肘折とさ、
うんうん、
交流が深いとかっていうこと
だよ、
ね、だから今回の復興支援も非常に連中がやっぱしてるみたいなさ、かなり古いんでしょ。
結構古い中で、なんか山形の肘折にある山が太陽祈願ができる山らしくて、
信仰的な感じ で、
そうなんです。で女川の方がそっちに当然しつつ拝みに行きつつっていう、だから昔から
交流があるんだもん ね、
あそこにも同じようなものを感じる
んだ、ね、だからそういう妙なさ、
妙な
磁場があるんじゃないかな
本当そう思うね。
本戦地ですもんね、肘折も。お疲れのところ、最後の最後までありがとうございました。インタビューさせていただいて、
ありがとうございました。
ありがとうございます。来年もお越しいただけたら、
もちろんだよ、
ね、
もちろんだよだからずっと初年度から言ってくれて、呼ばれなくても来るぞっていう
すごくありがとうございます、それでは最後に宮城県だけでなく全国でこのラジオを聞いているリスナーさんへのメッセージをいただけたらと思います。
メッセージって一番ないんだよ
俺たちメッセージ性がないよね、
だからそこなん
そうなんだよね、まあそれでもなんかこの女川っていうところを本当もう完全に物見えさんでいいと思うよね。もう最初はそういうことで来たけど、もう今は本当にこういう街ができるんだっていうのを見に来てもらいたいとは俺は思うな。もう安心して見に来れるし、でまあそうだね、来てくれればいいんじゃない、
ありがとうございます
ね、
いやだからさね、まあ、女川はね6年前だから被災しちゃったんだけどさ、そうは言ったって随分これからさ地震なんかも増えるっていう話ではないですか、
うんうんうんうん、
そういう ことを考えると、うん、まあ、やっぱり先駆的にね、うん、経験しちゃってる、うん、で経験しながらもうすでに6年のなんかこう何かを蓄積したんじゃないかと思うんだよね、うんうん、でそれをなんか今後もどんどんどんどん多分蓄積していくんだろうと思うから、
う
ん、次その次その次って何かあった時にね、うん、やっぱりこうすればいいっていうことを多分言ってくれるんじゃないかというふうに女川町民には期待します。
ああ、なるほど。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
水曜どうでしょうのお二人のメッセージでした。お話を聞いたのは女川 FM の坊ちゃんでした。女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました、
はい。
今日はね、2年目突入という、うん、記念すべきというかそういう回だったんですけどもね、はい、いかがだったでしょうかと、
4月はこんなテーマで皆さんからのメッセージを募集します。あなたの初めて物語教えてください。
はい、
新入学、新社会人、誰にでも初めての経験、新人時代があるものです。失敗もするでしょう。案外うまくいって褒められちゃったりして調子に乗ることもあるでしょう、
うん、
そんなあなたが今まで生きてきた中で経験した初めてにまつわる物語エピソードを募集します。
はい、
初めて自転車に乗れた、初めて〇〇を食べたといった何かを始めた話でも良いですし、まあ、友達ができた、初めての仕事で失敗したなど、学校や会社でのエピソードなどでも構いません。皆さんの初めて物語どしどし送ってください。まあ、この番組の前身である女川災害 FM の時の初めてマイクで喋った時はもうあの緊張で何も覚えてないです。
なるほど、全然物語になってないです。
そうなんです。あの、いやでも覚えてないのも物語ですよ。もう何を喋ったか全然覚えてなくて、ただ手にすっごい汗をかいてたのは覚えてます。そして今日とね同じ服を着てました。
は
ー、あのボーダーの服なんですけど。
なるほどね。あ、それは物語つながりましたね。これね、
つながりました、うん、なんかね、そういうメッセージお待ちしてますので、
はい、
おはがきお便りの場合は郵便番号980-8668、 980-8668、 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp、 now@onagawafm.jp。 ファックスの場合は022-774-1474、 022-774-1474までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。今週も頑張って。